あずましい酒、あずまみね、あずまみね酒造店、佐藤源でございます。こんにちは。エピソード3、早いものです。前回に引き続き缶作り真っ最中の蔵の中からお送りしたいと思います。今回はあの当蔵のお酒のラベルをすべて新デザインに変えたんですが、そのデザイナー笠原さんのお話を伺いましたので、そちらをお聞きください。改めまして、あずまみね蔵元の佐藤源です。今日はあずまみねの象徴としてのラベルリニューアルということを、まあ、あの前回のポッドキャストでお話した通り、コロナ禍すごく時間があって、いろいろ考えて再構築しようと、その、まあ、ラベルのデザインに至るその顛末をちょっと今回デザインしていただいたデザイナーさんとリモートでお話しする機会を得ましたので、それをお届けさせていただきたいと思います。ではデザイナーの笠原さんです。
あ、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ご紹介いただいたデザイナーの笠原です。株式会社フォヌンという会社で主にブランディングとか化粧品とか、あとお酒とか、なんかそういったもののブランディングとかのクリエイティブディレクションとかを普段しています。そんな感じで大丈夫ですか？
はい、いや、もうバッチリです、バッチリです、はい。僕が知ってる範囲でお話しすると、世界的なラベルデザイナーさんだっていう売り込みを最初にされたような気がするんですが、そうですよね。
今の仕事では割と日本の仕事が多いんですけど、大昔の仕事でちょっと割と世界的なアーティストのちょっと現代アートとの辺に関わったことはありますっていう、はい、その点ですね。
はい、ざっくり振りだったんですけど、本当の答えが返ってきてびっくりしたっていうね。そうなんだ。いや、いらした経緯としては、先ほどの通り再構築をしようというんで、ちょっといろいろなところご紹介があって笠原さんをご紹介いただいたと。そこでデザイン自体にかけた時間と同じか、それ以上にそこ のコンセプト作りとか、あずまみねとして今後どうやっていくべきなんだみたいな話し合いの方が時間すごく多かった記憶があるんですが。
そうですね。ご依頼いただいた経緯としては、一番最初にちょっとポップアップ商品的な感じで石鹸のデザインを最初お話をいただいて、はい、でその時に石鹸をやった後に、じゃあリブランディングもみたいな感じでお話をいただいて、なんか岩手で直接お会いすることに、はい、なったので、もともとあずまみねのことも私は本当申し訳ないんですけどご存じなかったので、
はい、
岩手県のこととかあずまみねのことが結構調べて岩手に行って、実際源さんにお話を伺いして、うん、でなんかいろいろもろもろブランドの経緯をお伺いして、じゃあなんかどういうところを骨組みにして今後を見据えていくかみたいな、そういう話をすごいした覚えがあります。
はい、うちもその上まで自社の商品ラベルっていうのは地場の印刷屋さんに、
はい、
印刷屋さんお買いのデザイナーさんだったり、その印刷屋さんのデザイン部の方にお願いして、こんな感じっていうことだったんですよ。なので全部トータルで あずまみねっていうものを前面に押し出したラベルデザイン、統一感のあるとか、そういったものをやったことがなかったんですね。なんで僕も実は初めての試みだったし、何しろ世界的なデザイナーさんだって聞いてたものだからド緊張だったんですけれども、その中でそういうなんつうこういうデザインにしましょうっていうとこじゃないコンセプトっていうとこずっと話し合ってったというのがすごくいい経験で、それは何かっていうと自分の蔵のディテールっていうのも今一度こうなんつうんだろう 知ってるつもりだったけど掘り下げることができた。でそのディテール、輪郭だったりその根っこにあるものっていうのを知ることができたっていう。そうか、これをお客さん、あのユーザーに紹介することが僕の、 あの蔵元としての仕事だし、それが今回こういうラベルデザインっていう部分からまた新たに始まるっていうことがすごく、なんつうんだろう、あの楽しかったですね。
うん、いやなんか本当実際お会いして、アズマミネって何ですかっていう質問から始めた時に、うん、結構割とあのいつも常に作られてる源さんだと身の前にあることが最初にお話出てくるんですけど、どんどんあの掘り下げていってくると、あの源流の話だったりとか、
うん、
あのそれが出てるそのアズマネ山という近くにある山のお話だったりとか、すごくなんだろう、蔵ができた当初の根っこの部分のお話がポロポロと出てきて、
うん、
でやっぱりそのたくさんある日本酒の酒蔵の中で、やっぱり個性というものを出して押し出していかないといけないと思うので、あずまみね特有のものは何だろうっていうのをすごいなんか拾い上げようと一生懸命なんかいろんな質問を投げた覚えがあります。
あ、いや本当にその2回ぐらいかな来ていただいて、他はまあね、はい、ここでリモートだったりメールだったりでやり取りを散々させていただいて、
はい、
やっぱその吾妻峰っていうのはどっから始まった山の名前なんだっていう、じゃあ山のデザインでとか、まあ僕がずっと昔から思ってたその兵庫県にある顕微子さんっていう銘柄、うん、それがもちろん漢字で顕微子とは書くんだけど、基本的にはそこのアイコンっていうのは有名な顕微子っていうマークというか記号だったわけですね。そういうものって誰が見ても、ああ顕微子って分かるものっていう、で世の中ってそういうものがすごく溢れてて、その銘柄にそういうものを採用してる同業者蔵元さんって意外と少ないんですよね。大概は漢字表記なり、まあ、うちみたいにひらがなの表記だったりして文字情報なんだけど、 なんとかそういうのできないかなっていうことをお話しして、今回のその山の形のラベルができたんですが、まあ、そこをこう僕の気持ちを組み上げてくれるというか、お酒だけにこう僕から絞り出してくれたのかそこが非常にそのね、笠原さんにお世話になった部分で、はい、ありがたかった部分、一なんつうんだろう、お酒好きユーザーとしてパッと分かるデザインを起こしてくれたっていうことが、なんか、感動しちゃったなっていう、すごいなこの人って、そこまで掘り下げて考えてくれたんだっていう記憶が当時あります。
そう言っていただけると嬉しいです。
でまあそもそもアズマミネの新ラベル、山のマークになったわけですけれども、そのデザインに至った経緯というのをデザイナーさんの方からぜひお伺いしたいです。
先ほどお伝えしたみたいに、コンセプトになるマークを何か決めなきゃいけないという時に、源さんとのお話の中で、ブランド名にも入ってる吾妻峰の山を使うのがいいんではないかという話になった時に、結構いろんな山の形を検討をしてみたんですけど、実際蔵の方に行って吾妻峰の山を見ると、台形のような結構山自体が面白い、それこそ吾妻峰のロゴみたいな山らしい形をしている山で、あ、これは面白いなと思って、それを本当に吾妻根山をモチーフにして、それを情報として整理して、で酒瓶なので非常に細長い場所に入るということで、そこに入った時にすごい様になるように、まあ、縦長の山で、 県別という話がありましたけど、まあ、ああいった形じゃないですけど、シュッとして見えて、プライドを感じるというか、歴史も感じつつ、ちょっと厳かさもあるような形を追求していったという感じです。
まあ、非常に今は僕も目について、やっとね、導入して2年経つかなぐらいで、認知はすごく進んでると思うんですね。
はい、
パッと見て東峰とか、僕も取引してる酒屋さんの棚なり冷蔵庫に並んでるのを見ると、やっぱり一目瞭然なんですよね。
うん、
他が大概文字情報なとこに、ああいうなんつうんだろう、記号がボンとずらっと並んでると、あ、うちの酒だとか、あ、あれ東峰だよねって皆さん思ってもらえるっていう。で、酒屋さんの方も目立つからって、棚の真ん中の一番いいとこ並べてくれたりして本当にありがてえなっていう感じになってます。
とはあれですよね、やっぱり一個シンボルマークがあると、その後の展開がしやすいというか、
うん、
例えば後ろに色背負う色を変えて、
はい、
いろんなバージョンに展開したりとか、あと後ろの柄とかパターンを変えると、
はいはい、
結構いろんな顔になったりするので、
はい、
東峰というブランド自体の根幹は変えずに、例えば今回は若い人向けにしようとか、今回はすごくオールディーズな感じにしようとか、うん、そういったいろんな顔を見せられるというのがすごく、うん、まあ、展開しやすいというか、今後ずっと長く使いやすいかなと思う部分かなと思います。
はい、ラベルをそのキーになる山のデザインをしていただいて、その裏というかバックにある模様とか柄とかを変えていただいて、商品の バリエーションを出していくと、まあ、具体的にそこ のデザイン経緯というか、
はい、
どうしたら違いが分かりやすく出るかっていうところの工夫なさった点なんか教えていただけると。
最初 のリブランディングをした時に、東峰の商品で漢字東峰とひらがな東峰という大きく2ラインあると思うんですけど、
はい、
ひらがなの方は既存の東峰らしいというか、ちょっと厳かな感じを出したいので、まあ、あえて後ろはベタの色で行くっていうことになったんですけど、
はい、
漢字の方はもうちょっとだけ若々しさを出してみようみたいな感じで進めていって、ただいきなりちょっと若すぎるのもちょっとブランドとしての歴史もありますし、全てを捨て去るのもちょっと違うかなという話の経緯の中で、まあ、和柄っぽい感じで 若々しい感じを出せないかみたいな話になって、結構すごい大量に漢字東峰用にデザインいっぱい作りましたよね、
うん、はいはい、
結構ダメ出しが多かったので、商品化されてないものがすごい 大量にあったりするんですけど、和柄でどんな感じがかっこよく見えるかなとか、色をどうしようかなとか、結構あと銘柄によってどういう色に割り振ろうかみたいな、
うん、
お米とか、
はい、
お酒のランクによってもどう見せようかみたいなところ、
うん、
すごい柄の見え方の雰囲気とかを詰めていった記憶があります。
ひらがな東峰の純米吟醸宮和錦って、これが東倉の今最もスタンダードなタイトルチューンだと思ってるんですね。そのデザインからまず始めていただこうと、うん、これがキーというか一番のうちの推しだからっていうとこから始まったんですよ。で、宮和錦っていうのはやっぱりその骨太のお米だと思うんだと、綺麗さと味わいがすごくある酒なんだと、で僕は色として赤だと思うからっていうんで、純米吟醸宮和錦は赤を基調とした山にしていただいて、生は思い切ってシルバーの白にしていただいたんですね。でバックが赤っていう、やっぱりで出来上がってきたものはすごくその白のシルバーがキラキラして目立って、後ろが赤じゃないですか、つぶらやプロの キャラクターにしか見えないんですね。実名を出せないぐらい、うわーおと思っちゃって。でもやっぱり目立つんですよね、すごく。で、多分日本人の DNA の中にはその某キャラクターをイメージがすごくあるから、分かりやすいんじゃないの。怒られないかなとかいろいろ思いながら。
なんで模様のこの感じも含めていい感じにそれっぽく見えちゃう、
ね、それっぽく見えちゃうんですよ。いいんかなっていう。でもすごくやっぱりそれをね、お客さんも喜んでくれて、パッと見あ東峰の純銀の深山生だってこれこれなんて言ってで、ね、ご購入いただいたり SNS にアップしていただいたりしてるから、うん、今これはすごく成功例のもう最大のものだと思ってるし、うん、あとあの銀乙女って岩手の酒米なんだけど、これをすごく僕いいお米だと思って、うちの蔵にもフィットするなと思って一生懸命あの製造量を今増やしてるところなんですけど、銀乙女っていうのはやっぱりこう名前もあの銀杖のかつ乙女って言われる優しさとあのしっかりした部分があるんだろうなと思って、で岩手の大自然に育まれた米だと思ってるからグリーンだなと、
うん、
でバックがグリーンでやっぱり山はシルバーの白でお願いしますっていうのを出したんですね。そしたらこれはこれであのなんつうんでしょう、あの石の森プロの有名なキャラクターにこうバイク乗ってきそうなあの見えちゃうっていうね、
うん、
あそこにやらかしてんのかって一瞬思っちゃうんだけど、やっぱり日本人の DNA の中にはそれがあるから、なんか理解しやすいのかなっていう、ね、日本でも有名なあの二大コンテンツっぽいものになっちゃってるけど、やっぱりね皆さんもそれを認識してくれて、グリーン の, あのシルバーの箱押しの山ある銀乙女の生で好きなんだなって言ってくれることがやっぱりいらっしゃうっていう、いやそのね平仮名東峰一つとってもそういうカラーリングと山の白をしてる押してないもので、あのなんつうんだろう、色の違いで商品の違いが非常に分かりやすいと、うん、まあ、一種のね法則を理解していただければ、あのあこれはあの山の色が違うから違うお米なんだろうな、商品なんだろうななんて分かっていただけるのかなっていう感じです。
あれですよね、あの漢字あずまみねとひらがなあずまみねもあのお米の種類によって色は確か共通させてて、
そうなんです、そうなんです、
銀乙女は銀乙女で緑で、
うん、
あの深山錦は深山錦であの赤でみたいな感じで、なんかその辺も共通して分かるように、うん、一応作っているという感じだ
っていうことで、あの事細かにお願いしたと思うんですよ、
はい、
でそしたらあの笠原さんがあのすごく焼きになってあのラベルデザインを起こしてくれるもんだから、正直あの選べないくらい出てきちゃったっていうで、その中で、まあ、あの結果ダメ出しになっちゃうんだけど、これは排除、これはいらない、これはいいね、じゃあこのラインでっていうのを確か僕はあの突き詰めていったと思うんですね。で、あのひらがなの東峰と漢字の東峰でもあの同じようにこの米原料米にはこういう色のもので対応させていくと、で生のもの、火入れのもの、あと特別のものと、で基本的にはその山のデザインあっての全体的なレベルだから、シンプルにしてもらいたいと、文字情報だったりなんかでも必要最低限にしてもらいたいとか、逆にあのねデザイナーさん側からのご提案で最低こういう情報を入れとかないとダメだと思うし、あのっていう中で一つはやっぱりあの東峰の創業年1684年からスタートだよっていうのを、うん、あの入れましょうよっていうご提案があって、うん、それをなんかこうあのマークのような形で作っていただいて、あれが非常にあのデザインのアクセントになって効いてますよね、
はい、そうですね、やっぱり実際一番 当初岩手に行ってお話を伺った時に伺ったやっぱり蔵の当初の歴史とか岩手で一番最古の酒蔵であるとか、うん、そういう部分がすごくそのストーリーが含まれているなというふうに感じて、やっぱりお酒ってお酒を飲むだけじゃなくて結構その裏側にあるストーリーを含めて選ばれたりする方が多いので、うん、やっぱりそこはパッと見分かりやすく伝えてた方がいいなというので入れましょうというふうなお話をしたような気がします。
そういう なんつうんだろう、このパーツがこうでまあ、キービジュアルは決まってるって新しいパーツを入れる、バッグの柄によってで商品の違いを出していくっていうことで、最終的に統一した一貫性のあるラベルデザインなんだけど、商品ごとにラベルが違うから区別がしやすいっていうところに落ち着いて、当初僕が目論んでいたとかそうあってほしいって言って思ってたラベルデザイン、あずまみねとしてのその視覚的な情報法がまあこれでこと足りたかなと、
はい、
なったわけですよね、
はい、
なんつうのかな、こちらの僕の蔵元の気持ちっていうのをすごく笠原さんがご理解いただけたっていうのが今回のラベルデザイン成功の鍵なんだと思うんですね。もちろんそのデザイナーとしさんとしてのスキルっていうのはもちろん称賛するに値するんだけど、それ以上にそこの部分だったのかなっていうのが今の印象です。
すごい、源さんは聞けば聞くほどいろんな話をしてくれるので、なんか掘れば掘るほど情報が出てくるなっていう感じ、うん、
最初から全部言えっていう話ですよね。
なんかいろいろ、あ、ちょっと新情報出てきたぞ、新情報出てきたぞってしながら、毎回それに調律をするような感じで、修正を重ねて、より良い形に、落ち着いたかなっていう感じです。
あー、ごめんなさい。
でも実際すごい使いやすくて、それこそ季節展開とか、まあ、商品の格によって変えたりとか、いろんな顔を見せても軸がぶれないようなブランディングができたなって思うので、
うん、
やっぱりストーリー、ゲンさんの方でいろんな、蔵元の会とかいろんなところで、語りやすいみたいですごいいろんな話が聞けたので、はい、なんかやっぱりストーリー性のあるものが作れてよかったなと個人的には思ってます。
ありがとうございます。まあ、デザインいただいてよしこれでいきましょうっていうことになってラベルの印刷が始まって、でいよいよそれが納入になってお酒に貼って第1号出荷ってことになったわけですよね、
はい、
で実際酒屋さんに並んでるとこなり、まあ、今時だから SNS で誰どちらさんかがアップしてくれてるのを見たりして、あーよかった、分かりやすい、誰がどう見てもこれあずまみねだなと、やがてこれがすごく認知が進んでって、どこにもあずまみねって書いてなくてもこの山の形のラベルを見ればあずまみねのお酒だってなるんだろうなって思ってました、
はい、
で、まあ、それを、まあ、冒頭述べた通りいただいたデザインだと思ってずっとこうやって見てるうちにいろんなことがやっぱり喚起されてくる、
その、はい、
これ多分僕の中では笠原さんのプレゼントって呼んでるんだけど、
はい、
本当にデザインでこれで終わりましたじゃなくて、そこのデザインで吾妻峰をよりこう進化させていくというか味付けさせていくというか育てていくことになるんだなと。で、まあ、当初そのケンビシさんのケンビシマークっていうのもすごく意味があって、ケンっていうのは男性自身を表せるし、ケンビシの菱っていうのは女性自身を表せてると、やっぱりまあ世の中今 LGBT の世の中だし、トークラももちろんそれに対してすごく尊重する側にいるつもりなんですが、やっぱりこうね子孫繁栄っていうところが根本にあると。 で、もともと日本酒っていうのはやっぱりおみきだしと、そういうすごい深いストーリーがケミツさん の、 あのラベルなりデザインに込められてるっていうお話を伺った時にすごく一蔵元として感銘を受けて、遠くらもそういったものに なりたいと思ってるんですっていう話もなんかしたと思うんですね、
はい、
それを多分風原さんが組んでいただいて、あの山のラベルデザインを起こしていただいたと。でそれをね、いざうちに来て ラベル貼ったお酒じーっと眺めながら見てるうちに、あそうかそういうことかと、この、ね、さっき言ったあの細長い瓶に貼るために縦長のあのデザインになってるんだって言ったけど、この山の形ってやっぱり男性自身だよなと。でお酒を継ぐ時、そのラベルも逆さになるわけですよね、傾くと。でそうやって見ると今度はあの女性のね、非常にあの神秘の部分、大切な部分の形になるんですよね。あこれ両方の指が入ってると思って、笠原さんすげえみたいな
作った時にはあの意図せぬものを見つけてもらえた面白さがあるかなと思います。
ああのもう遠くらは最近ではそういうなんつうんだろう、アプローチをさせていただいてて、お客さんにそういう意味があって、ね、こういうラベルデザインなんですよってお話しさせていただいてるんですね。でそれがまあ後付けなのかもしれないけど、それはトークラがちゃんとこのラベルをあのいただいて、これを育てててる証だと思ってるし、うん、気になるその山のあれって、まあ、例えば納品書とかあの公式な書類なんかにもあの山のマークをちゃんと入れることにしてるんですね、
うん、
でまあそういうなんつうんだろう、文章とかって基本的ならモノクロじゃないですか、
はい、
だからまあカラーのついた赤とか青の山を貼り付けるってことはなくて、基本的に黒い山なわけですよね。でそういったものを、はい、あの目にした方が、どうしてこれ黒い山なんですかっていうことをあのご質問を多々受けるんですけれども、その時にはもう最近は堂々とあの黒山の人だかりって言いますよねと、うちのお酒もそうなってほしいと思って黒い山なんですって言うと皆さんすごく納得してくれるんですよ。そういうなんと、ね、ラベル一つ取っても進化していく、育ててるなんていうこと以上のものになってきちゃってるかなっていう、うん、いただいたラベルデザインしてくださってっていうだけじゃないのかなと。だから僕以上に違う受け取り方をしてるやっぱりユーザーの方もいらっしゃると思うんですね、うん、だからそういうことも笠原さんっていうのは実はあの想定してここまで起こしてるんじゃないかと。普段お話しするとあのそんなことないですよって言ってるけどそこはやっぱりあの世界的デザイナーの腕なんだなと思って、うちもいよいよあの10年すればハイブランドになれるかなと思ってるんですが
いやあのでもあのデザインするときにやっぱりあのただ の一番シンプルな山を表現しようとすると直線 のただの台形になっちゃうじゃないですか。あのそれって非常に、まあ、やりようによってはかっこいいとは思うんですけど、シンプルすぎてちょっと味気がないというか、やっぱりどこかあのお酒ってちょっとだけ色気があるものじゃないですか、
はい、
そういった色気とかあのいろんな意味が込めたいなということで、あのただの台形じゃなくてあの結構あの山の部分があの綺麗なあの R がかかって、
はい、
へこんでいたりとか、全体にあの曲線を描くような感じの山にして、あのまあ、あの造形として綺麗に見えるようにもしてますし、その辺 の色気みたいな部分を出すためにそういう形をしているので、あのそういった部分がちょっと今 の源さんがあと裏つけた裏テーマにもつながってくれたのかなって聞いていて思ってます。
いやもう本当にありがたい以外の何もでもないんですけれどもね、なかなかこうラベルのデザインとかそのビジュアルの構成っていうのは 会社内だけで終わっちゃって、こうやってねデザイナーさん自らどういうコンセプトでどういう経緯があってこういうものになりましたっていうお話しいただく機会ってそそないじゃないですか。だからね、今回トークラがこういうポッドキャストっていうのを通じていろいろ配信をさせていただく中 でかつシーズン2っていうのはそういうちょっともう掘り下げた部分をやりたいっていう意図もありまして、今回あのご登場をお願いした次第です。ぶっちゃけうちのお酒飲んでの印象ってっていうのを最後にお聞きしたいんですが、
あのもう本当に個人的な話なんですけど、結構あのすごい重めのお酒よりもちょっとすっきりとしてるお酒の方があの好きなので、うん、単純に好きだなっていう、あのすっきりとしてなんかでもあの味気ないわけでもなくてすごいあの楽しみながら飲めるあのお酒だなというふうに感じて、あのデザインにもそういう部分を載せたくて、あのなんでしょう、重々しいよりも すっきりとしたスッとした部分みたいなのも、あの山の形のあのなんでしょう、端っこといいますか、あの R と R のぶつかっている端っこのなんか細い部分で表現したような気がします。
はい、最後にいい質問をしたなって今自分で
やっぱりでもお酒が軸なので、酒蔵さんってそのお酒を飲んだ時の印象とかやっぱり それもあの歴史とお酒自体のものの印象とかあのたがわないものを作るっていうのは結構根幹にあったので、あのそこはあのベースとして 入ってるかなと思います。
はい、まああのサンプルとして様々送らせていただいたり来ていただいた時にお飲みいただいたと思うんですけど、とりわけうちのお酒どれがお好きですか？あの純米深山錦とか純米吟醸銀乙女とか。
いやなんかお酒によって食べるものとかも変えちゃうので、それによって私あの本当に大雑把で申し訳ないんですけど毎回美味しいなって飲んでいるんですけど、ま
あ、そう言っていただけるのが一番うちとしてもありがたい。
お酒だけで普通におやつ感覚でと言ったらあれなんですけど、あの食中酒としてじゃなくてお酒だけでたしなむのは普通にあの純米吟醸とかをあの大事に大事にちびちび飲むのがすごいいい時間だなっていう感じで気に入ってますね。
なるほど。
基本お酒好きなので自分で飲んだりとか、うん、あとあの夫のお姉さん夫婦がすごいお酒が大好きなので、あの一緒にあの一瓶開けるとなかなかその一気に減らないじゃないですか。
はい、
あのなのであのみんなで一気に開けて飲み比べして遊んだりとかそんな感じをしました。
素晴らしい。なんかあのよくいろんな人に聞くんだけど、うちの酒飲むときに相性のいい酒の魚とかお料理があったら教えていただきたいと思ってるんですけど、うちのお酒のラベルをデザインしたデザイナーさんが勧める酒の魚っていうのをぜひお伺いしたいんですが、
本当に個人的なお話になってしまうんですけど、私の夫の実家が山口で、あの山口に帰った時にみんなで開けたりとかして、ちょうどお正月だったので、あのいただいたお酒をあのみんなで開いたんですけど、その時やっぱりお刺身とか、あとはあの山口なのでフグのお鍋とかをやっていて、やっぱりそういう、なんでしょう、あまりうるさくないというか、そのザ和食の味、
はい、
味を楽しむような感じのと一緒に飲むと、まあ、非常に、まあ、あの美味しかったかなって、思い出も含めて美味しかったかなっていう感じでした。
ありがとうございます。試す機会があったらぜひフグで飲んでみたいもんですなるほどね。大変お忙しいとこ申し訳ございませんでしたが、
いえ、
はい、
じゃあまた引き続きいろいろよろしくお願いいたします。
いや、こちらこそ何卒よろしくお願いいたします。はい、今のお話で出てきた東根山なんです けれども、地元ではあの東根山とかって呼ぶんですが、正式には東根山で、まあ遠くらの小山であります。この小山に降った雨だったり雪がもう何十年もかけてあの地中に染み出て遠くらの敷地にある井戸に湧き出るという、まさに東根山の伏流水で遠くら東峰のお酒は仕込まれているということなんですね。仕込み水なんですね。なのでまあ小さい頃からあれが小山だよって言われて、まあほぼ毎日見上げておりますし、あのなんつうの、思い入れというか、本当に遠くらにはなくてならないものであるし、僕のまあ心の拠り所でもあるです。それをまあラベルのデザインとしてやっぱり前面に出してきたという形ですよね。実はこの東根山に関してあのシーズン1のポッドキャストで登山会を企画いたしまして、その様子がアップされてます。平成18酒造年度ライブ6番目かな、2007年6月16日にアップされたものがございますので、もしよろしかったらご一聴いただければと思います。当時の手話聴教育委員会のツアーガイドで、まあ、うちの近所である の小野さんっていうあの山岳ガイドの方で、もう本当に東根山のことは知り尽くした方に隊長ということで案内を頼んで、参加者を募って登った時の様子がアップされてます。機会ありましたらぜひ聞いていただければと思います。そして遠くらも毎年恒例のイベントが控えております。3月2日土曜日に大宿温泉ホテル森の風大宿で東峰の蔵元を囲む会2024を開催させていただきます。詳細の方は東倉ホームページ東峰 .com の方に特設ページがございますので、そちらの方をぜひ、ご参照いただければと思います。笠原さんデザインの、ね、ラベルお酒の数々が並びますので、ぜひそちらも合わせて、楽しんでいただければと思います。あのちょっとコロナ明けではちょっとあの違うスタイルであの着席型だったんですけれども、まあ、コロナが明けたということで従来 の, あのビュッフェスタイルで皆さんに自由にお酒争奪戦なんですが、それをちょっと企画しております。で内容の方もすごく拡充しておりますので、今まで以上にパワーアップして、また会場の方もすごく広くて、あの素晴らしいお料理の数々、そして東峰 の, あの新酒、非常酒をたくさん持ち込みますので、必ずやお楽しみいただける会になると思います。ぜひぜひご参加いただければと思います。
この番組は東峰酒造店がお送りしました。